皆さんこんにちは、青井翔太です。本日2回目の配信となりましたこちらのラジオは、3月6日土曜日に日本武道館で行う配信ライブ、青井翔太オンラインライブ日本武道館歌い人の開催に向けて、改めて私青井翔太のこと、青井翔太の音楽についてお話しさせていただく番組です。さあ、前回はですね、初回ということで、ライブとはというふうにね、いろいろとお話しさせていただきました。すんげーなんかね、もう僕がもうベラベラもうマシンガンのように、時には途中で眠っちゃうんじゃないかっていうぐらいゆっくり喋ってたかもしれないんですけども、今回もそんな風にジェットコースターな感じで喋っていきたいと思いますので、ぜひ最後まで聞いていただけると嬉しいです。それでは早速始めていきましょう。改めまして、青井翔太です。さて、こちらの番組では毎回異なるテーマに沿って、私青井翔太のこと、青井翔太の音楽についてお話ししていきたいと思います。初めて青井翔太のことを知ってくださった方は、番組を聞くことで、私のライブに興味を持っていただけると嬉しいですし、ライブをね、見てくださる予定の方は、より一層青井翔太オンラインライブ日本武道館歌い人を楽しみにしていただけると嬉しいです。さあ、今回は2回目なんですが、2回目のお題はこちらです。青井翔太の音楽。はい、いろんなところでも青井翔太ね、取材とかで、青井翔太これまでどんな音楽を聴いてきたかとか、そういうふうなことを話させてはいただいてはきました。なのでここでまた改めてね、お話しさせていただきたいと思います。自分のルーツ、音楽のルーツっていうのは、いろんなところで話していますが、私はですね、もう本当物心ついて、小学校の時からも今までずっとテレビゲーム、そしてテレビアニメと共にありました。そう、もう気づけばゲームを触っていて、僕はね、前回ね、自分の声がコンプレックスだったっていう風な話をさせていただいたと思うんですが、このコンプレックスの声のせいでいじめにも遭いまして、小学校の頃から不登校だったんです。でも不登校の中でもね、家で生活する中でずっと友達だったのはテレビゲームでした。もちろん宿題とかもやってるけど、何をするにしても、頭にはゲームのこと、アニメのことがずっとあって、ゲームをしてる時、アニメを見てる時が一番幸せな時間でした。そして、そのテレビゲーム、そしてアニメに、ついてくるそのオープニング曲だったりとか、エンディング曲だったりとか、そういうこの楽曲たちがすごく僕好きだったわけですね。もう本当アニメだったりゲームの世界観をより一層、想像させてくれる、その作品のね、内容とか世界観を想像させてくれる、楽曲たちが本当に僕は大好きで、アニソン、ゲーソンをずっと聴いて育っていきました。で、今ねこうやって30歳にを超えてからね、30歳を超えて今も、その大好きだった夢だったアニメ、ゲームの世界でのお仕事をさせていただくようになって、でそこからね、新しく聴くようになった音楽もあるわけですよ。僕はね、最近ね、コーラス隊とかね、ウィーン少年合唱団とか、合唱団とか の楽曲を聴くことも多くありますし、オリエンタルなね、民族調の楽曲を聴いたりもします。オリエンタルなね、ちょっと不思議な音といいますか、そういう音色、楽曲にすごく耳を奪われて、すごくね、聴くことが多くなりました。ですごく癒しをいただいております。もちろんね、声楽隊の皆様の歌声だったりもすごくね、もうよく眠れるんだ、聞くと。でもね、その聴いてきた音楽がやっぱり僕の楽曲とかにはすごく生かされているとは思うんです。曲のコーラスをするにしても、例えばね、僕の楽曲にはスマイルマーメイドっていう舞台のね、主題歌にもなっている、テーマ曲にもなっている、 エンドレスソングという曲があるんですけども、このコーラスはですね、もう本当に僕の声を重ねた人数で言えばもう声楽隊ができるんじゃないかってぐらいの数のね、音を声を重ねさせていただきまして、声の出し方もちょっとこう声楽的なオペラ調な感じで、歌わせていただいたんです。それもやっぱりね、そういう楽曲を聴いてきたからこそ、まあね、こう脳内とそして、耳にね、残っているからこそできたのかなっていうふうにも思いますし、なんかやっぱり聴いてくる音楽によってなんかね幅が広がってくる感じがしますね。だからね、今僕はね取得中なのは、取得中っていうのは取得しても使うかどうかわからないけど、よくね、なんていうのかな、こうデジタル的なこうアイドルなデジタル的な楽曲とかだとちょっと歌をケロらせるってわかる？みんな、まあ何ぬねので歌ってみると、何ぬねのって歌うのが何ぬねのってこうケロるんですよ、機械でエフェクトで。ちょっとこうニャランみたいな感じになるわけですよ。それをなんか練習中です。なんで練習してるのかよくわかんない僕はい、でもね、やっぱこうさっきも言いましたが、聴いてくる音楽によっていろんなところにね、作用する、役に立つなっていう風にやっぱり思いますね。やっぱ音楽っていうのは、いろんなね常日頃、悲しいことがあったり、もちろん嬉しいことがあったり、どんな時もねそばにいてくれるものなのでね、皆さんのこう聞いてきた音楽でね、やっぱりこう人生の役に立ったっていうこともあるんじゃないでしょうか。で、1回目の時も言ったんですけど、私蒼井翔太の曲って一曲一曲がすごくね、幅があって、振り幅がすごくて、いろんな曲があるわけですよ。僕が今まで歌ってきた楽曲たちを一つでまとめて言うと、おもちゃ箱だったりとか、お菓子箱だったりとか、そんな感覚、何が飛び出すかわからないって感じ。で、その中でも私蒼井翔太が作詞作曲をする楽曲もあるんですよ。今はもう本当に1枚の CD に1曲は、作詞作曲をさせていただいてますが、いつもね、サビから作るんです。私はサビから作って、サビがもう絶対みんなが一番最初にもう聞いた段階で覚えられる、そういうキャッチーな音を作りたいわけですよ。で、そこから A メロに入って B メロに入ってっていう風な作り方をします。で、いつもは作家さん、アレンジャーさんね、アレンジャーさんにお渡しする前に、自分はこういうアレンジをしていただきたいですっていうのを自分である程度打ち込んで形にしてから、お渡しするんですけれども、今度ね、歌い人が終わって7月にねニューシングルが発売するんですよ。その楽曲はですね、また改めて違うね、新しい作り方をするつもりなんです。はい、なので、まあ、7月超えて、発売したらまた語っていきたいと思います。で、これからやっぱやっていきたい音楽っていうのはたくさんあって、先ほども言ったちょっとこうゴスペルな感じとか、あとは結構ね、やっぱ民謡とかね、民謡要素をいっぱい入れた、とても不思議な楽曲もやっていきたいと思うし、もちろん、僕の中から出てくる、素直な音を、皆さんに届けていきたいと思っておりますので、これからもいろんな、楽曲が生まれるのを楽しみに待っていてください。さあ、ここでお時間が来てしまいました。それではまた次回のテーマお楽しみに。さあ、お送りしてきました第2回目の配信も間もなくお別れの時間です。ここでお知らせです。蒼井翔太オンラインライブ日本武道館歌い人は3月6日土曜日に日本武道館より生配信します。日本武道館という会場でこれまでとは全く違ったアプローチで蒼井翔太の音楽を表現しますよ。現在チケットは販売中でございます。詳細はライブ特設サイトをご確認ください。ということで、まあ、1回目の時に言いますが、3回に分けての、配信となるということで、次回が最終回と なります、最終回はですね、あれ？ライブの前にこんなことしちゃうの？みたいなところもありますので、ぜひ3回目も楽しみにしていただけると嬉しいです。それではまた次回の配信でお会いしましょう。以上、蒼井翔太でした。バイバーイ。